77.1
社長さん、いらっしゃい。この番組は株式会社九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの株式会社張本総研、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、諫早を次のステージへ。 Go to the next stage、 九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことならハートホーム長崎、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
中小企業家同友会諫早支部会員の東村久義です。呉茂町運動公園前のスーパー広瀬さんの駐車場の隣で、株式会社トータルサポートという損害保険、生命保険の代理店を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や株式会社トータルサポートの東村久義までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さん、いらっしゃい。
令和2年9月21日敬老の日の月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送やネットで収録版をお聞きの皆さん、こんにちは。社長さん、いらっしゃい。お相手の上野屋と
竹の鮮魚のみさねです。
この番組は豊かな未来を築くバーチャルシティ新剣王市を中心に、明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早にじラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
はい、みさちゃんおかえり。
ただいま。
上手に言えるとかなと思ったら言えるね。
ドキドキしとった。
いや、もうみんなドキドキしとったと思うよ。
リスナーさんの気持ちでずっと聞いてた
ねえ、おかえりなさいませでございます、ね、
ありがとうございます。
本日のゲスト様でございますけども、はい、記念すべき72人目のゲスト様、うん、中小企業家同友会やライオンズクラブでもご活躍、測量設計の会社ですね、株式会社 ITI 木下光也様とですね、本日も電話で、お話をしたいと思います。 つながっております。もしもし。
はい、もしもし、
木下さん、
どうも、
こんにちは、
よろしくお願いします。すいません、あの祝日の休日だったんでしょう今日。
そうですね、
もう飲んでいらっしゃいます？
もういえ飲むのはためらっておりました。
いや
ちょっといっぱい引っ掛けとかもいけんですよ。
本人が気づいてないだけで体は飲んでるんじゃないですか。
いえいえ、とんでもございません。今日はもうドキドキしながらこの時間を待っております。
ドキドキするんですか。お仕事の内容ですね、 ITI って言われても、あ、さっき言ったか、測量設計の会社とは申し上げましたが、
はい、
具体的にこう中学生でも分かるレベルでお願いをいたします。パンパーって言いよらす、
はい、業務内容はですね、測量と言いまして、はい、まあ、土地を測って、
うんうん、
で、なんで測るかって言ったら、はい、まあ、そこに道路を作ったり、はい、川を作ったり、
なるほど、
まあ、社会資本整備のために、
うん、
インフラ整備のために、
うん、
測量を、まあ、インフラって言ったら分かるかな、中学生レベルですから、まあ、中学生は分かるでしょうね、
分かると思います、
中学生は、
うん、はい
はい、そんなことをやって、測量をした図面をもとに設計を、こう道を通そうか、こう川を通そうかという格好でですね、やっている業種ですね。
その辺からなんですね。
はい、どこをどう通した方が一番安いのかと。
そうなんですね、
はい、でも私たちの業務はですね、その図面だけですので、
うんうん、
このたった1枚の図面を作るのにもう何日もかかってもう完成するんですけど、いろんな打ち合わせをして、でその1枚ですので、この1枚でその役所さんの方からいただくのは要するに何十万、まあ、何百万とかいうになるんですけども、
あなたたちは、ね、
はい、あなたたちはいいねと、その紙切れ1枚で。もうそこだけちょっと誤解されてるもんですからですね。
じゃあ一番最初の一歩ですよね、測量するっていうことね。
そうですね、
はい、どこを通した方がいいかっていうとこまで行くんですね。
そうですね、
そういったところ
どこを通した方が普通に安く積むか、まあ、うん、皆様からの血液を使ってやる仕事ですので、
結構提案型なんですね、ある意味ね。
そうですね、最近はそうです。もうずっと昔はですね、3ルートぐらいを設計をしてみて、
ね、
でもちろんその3ルート分の、経費がかかるわけですよね。
あ、そうですね、
はい、で、はい、で工事費が大概算いくら、用地費が概算いくらで、これここを通すにはいくらの、予算がいりますよと、でまあ、いろんな経済性とかその環境問題とかそのコストとか、その3つぐらいを、まあ、比較していって、うん、じゃあこれにしようというなんか決定をしてたんですけど、
はい、
最近はその予算額が少なくなってるもんで、もうここだろうというのをもう1本だけですね。
もう予算のみですね。
はい、そうです、
予測してもこれやったら余計やろうみたいなところで、ね、はい、
そうです
ね、なるほどね、はい、
もういろんなパターンがちょっとできなくなってますね。
なるほど、なるほど。
都合じゃ
これってそもそもこの測量っていうのはそのどう何をきっかけでそういう道に進んでいかれるわけですか？
私がですね、実は高校、まあ、高校が伊佐屋農工の林業科、
なるほど、
行ったんですけど、
はい、
まあ、そこでその教科の中に測量司法の試験とかいう科目があるんですよ。で夏にみんなで取りに行くんですけど、
はい、
それを受講してそれに合格したっていうのが、
うん、
もうここにはまり込む一歩でしたね。
なんかそういう、運命的なもんですかね。なんかね、
運命的なもんというか、
まあ、今思えば、
はい。
合格率って難しいんですよね。
どのくらい、どのくらいでしょうかね。まあ、そう、当時はその何名かしか受からなかったんで。
すごい、
すごい、すごい。
いや、面白かったんですよね、まあ、多分ね。
鉛筆転がしが上手だったっていうこと
で、ね、上手に転がせば受かるやつでしょ
そんなわけない
、それでその就職はその測量の会社に就職されるわけですか。
私はですね、最初土木の方が好きだ、現場が好きだったもんで、
う
ん、僕、
はい、
土木の会社に行って土木の要するに調配をかけたり、うん、そのまあ、センターの杭を打ったりとか現場でしてたんですけど、はいはい、まあ、その会社がその測量設計の会社、まあ、業務をされてたもんで、木下お前 こっちにちょっと行ってとか言われて、
うん、
いる最中にです。だから1ヶ月ほど就職して1ヶ月ほどは現場にバリバリ行ってたんですけど、その後はそのもう机の前で図面描いたりの仕事でしたね。
あ、その資格を持ってることがある、あるきっかけでバレたとか、そういうこと。
バレたって言ってます、
うん、まあそうですね、資格があったからそれを、まあ、あの履歴書にちゃんと書いとったからですね。
あ、
そこにその、
あと免許持ってるならこっちした方がいいんじゃないとか言われてね、
なんかこうずっとなんか導かれてますよね、測量の方に、測量の方に、測量の方に導かれてますよね
私がもうその仕事、会社は変わったんですけどね、その職種的には同じような仕事ばっかりしてたもんで、もうこれ以外の仕事はもう、
この年になって、
もう、
はい、高校の17、18からずっとですもんね、
測量。
そうですね、
すごい、
もうこれこそ転職でしょ。
ねえ、
ねえ
で、そのじゃ独立ですよね。
はい、
創業者、
はい、はい、独立は23か4の頃やったと思うんですけど、
23歳、
まあ、知り合い、はい、知り合いの、まあ、2つ上の人と2つ下の人と3人でやってみようかということで、多良見町でですね、
多良見町、
多良見町の役場の前で開業したのが初めてですね。
役場の前、あ、なんか今イメージがこう、はい、映像がこう私の中で、
はい、もう皆さんもご存知な北島ビルの、
北島事務所そうですね、あの辺りね、
あそこがスタートなんですね、
あの株式会社 ITI としてのスタートなんですか。
いえいえ、その頃はですね、うん、その2つ上の方が山下さんとおっしゃってたんですけど、おっしゃるんですけど、うん、まあ、山下利権ということで、
あ、
3人共同でやってきました。
なるほどね、
はい、
すごいな。で、今そのお三方はそれぞれがまた独立して、
そうですね、
ご活躍なんですね、皆さんそれなり、
はい、
あ、いいですね。
で、ちょっと横文字の ITI ってつけたかったんだ
あ、そうそう、
どういう意味ですか。
ITI ってどういう意味なんですか。
ITI はですね、インフォメーションテクノイノベーションって言うんですけど、
かっこいい、
まあ、技術開発、情報技術を進めようと、改革しようという格好で、当初はあのパソコンに強い人をですね、
うん、
2人ほど入れとって、まあ、プログラムを作ったり、
う
ん、まあ、それの販売もしよったんですけどね、で、その補助金、ちょうど IT、まあ、パソコンを普及させなさいっていうのがその政府のあれにあったもんですから、
うん、
まあ、そう補助金使って、民間の人に販売をしよったっていうのも、うん、まあ、実績もあるんですよ。
はい、じゃあこの ITI の IT は今いわゆるそのパソコンとかデジタルの世界の IT のイノベーションで ITI、
はいはい、
すごいかっこいい
ね、
もう何年やられてるんですか、ね、この会社
は、2000年からですから、ちょうど20年、
うん、
っ
ていうか20年前にこの名前をつけたっていうのはすごいですね。
すごいよね、
20年前、その頃に、だからその頃がちょうどその補助金あってパソコン入れてそのソフト導入したらっていうの、補助金が出た時政府の方から出てたんですね、
うんうん、
だからそれに乗っかっても IT IT って言ってたもんですから、
なんとかかんとかなんちゃってとかそういうのかなと思ってたんですけど、違うんですね。
なんちゃってで何
ちゃんとしっかりしてるんですね。 IT イノベーションかっこいいですね、うん、ところでお休みって取れてるんですか。
はい、 今はですね、ちょっと業務の方は自宅の2階で、
そうですね、
室でやってるもんですから、まあ、はい、休みというのがですね、はっきり決まっとらんもんですから、はい、
家でするとね、
まあ、ほとんど、うん、はい、出演者ほとんど土日は休んで、はい、うちの美味しい魚をもらって刺身にしていっぱいやっております。
なるほど。
先ほど可愛らしい、可愛らしいお子様の声がパパって聞こえたんですけど、
奥さんですか？
なわけない。
いえいえ、はい、娘が私は2階にいるんですけど、はい、1階の方で、聞いてると思います。
なるほど。
パパの声が
聞いてますか？パパの声聞こえてますか？パパちゃんと喋ってるよ。
竹の宣言にも来てくれたよね。
あ、そうなん。
家族で。
家族で。
ね、
は
い、遊びに来てくださいました。
はい、お世話になりました。
楽しいですね。いいな。素晴らしい。ところで、その我々のその異業種会で中小企業家同友会っていうところで私はよくご一緒させていただいてる、美沙ちゃんもそうやね、
はい、
うん、はい、同友会って会歴もどれくらいやられるんですか？
まあ10年とちょっとですかね。
10年ちょっと、
うん、はい、2010年だったと思いますので、
はい、
2010年の1月からだから10年と、まあ、9ヶ月
もう11年近く、うん、これはその独立されてちょうど10年目ぐらいに入られたってことですよね、結局ね。
そうですね。
ですよね。これなんかきっかけは何だったんですか？
まあ、ちょっと私の知り合いから声をかけられて、
はい、
どうねと、
どうね
ということで、で、まあ行って、まあ何回か通ってですね、
はい、
その前からちょっと通ってたんですけど、
はい、
当時はその聞くだけ聞いてもうすぐ帰ってたんですけど、
はい、
でそのうちもう入れられて、
で懇親会が楽しかったとかじゃないですか？
懇親会です ね,
ね。
いや、ですね、やっぱり抵抗があったんですね、最初はですね、
うん、
まあ、ほとんどがその私の仕事はその役所関係ですので、
はい、
その PR するっていうのがもうその皆さんのこう民間とちょっと失礼な話なんですけど、要するにその お客さんがですね、その、まあ、役所になるもんですから、もう、飯さえ配っていけばいいっていう感じだから、うんうん、
なるほどなるほど、
はい、
なるほど。
しかしこうだんだんとこう浸透していって、まあ、皆さんのお話を聞いていけばですね、うん、まあ、いろんな方がいて、いろんな話が聞けて、まあ、うん、いくらか私もその更新されていってるかとは思います、
うん、
だからもっとね、もっと早くその従業員がまだ何人かいた頃に、今もう臨時しかおりませんので、非常勤しかおりませんので、はい、
なるほど。その頃に出会ってたら、どういうかに出会ってたら雇用が生まれてたかもしれないですね、ひょっとしたら。
雇用っていうか、まあ、今、どういうかで よく勉強している教育の方でですね、まあ、会社と従業員の教育で、どうにか、まあ、解雇もせんで、うまく従業員ともいけたのかなというふうな思いますね。いろんなこう勉強会で講師聞けば、そういう考え方があったのかとかやっぱり思いますからね。
そうですね。自分一人でこう一生懸命考えてた頃よりも、いろんな人の意見を聞けたら違ってたっていうことですね。
うん、そうですよね。やっぱり、やっぱり自分の取った判断はその、まあ、必ずしも正解じゃなかった。要するに、まあ、こういう考え方があった、違う考え方もあったんだなというのを気づかされますので、
うん、
まあ、いい勉強にはなっております。
です
ね。まあ、その後の懇親会も大好きなんですけど。
懇親会楽しそうですもんね。本当に、うん、懇親会から始まればいいのにって思
ってそうですね。
しかし今同友会の諫早支部では例会のお世話なんかもですね、積極的にされていて、非常にみんな助かってるんじゃないかなと思いますね。
はい、それはまあ いくらかでも皆さんのお役に立てればと、
うん、
いや楽しいです。木下さんいるだけでね、なんかね、
うん、
あのほっとしますよ。
そうですか、ありがとうございます。
うん、この間も、この間今月の例会の時もね、木下さんが受付におらしたけんね。
あ、
うん、
はい、
なんかそこでもすでに楽しいもんね。
なんかもう
一人一人検温をさせていただきます。
今度10月はいつでしたっけな。10月は
おそらく21日ですね。
21やったっけな、
はい、
うん、この例会も面白いですよね。
はい、そうです ね
会社の経営理念をこう作る勉強会を実際にされた方がお二人、そのね、理念策定の報告会をされますので、ね、これはこれで面白い。
私も理念なんか持ち合わせていませんので、ちゃんと聞きに行きたいと思っております
ですね。積極的にお勉強なさった方がいいかもしれないですね。
何を説教しようと。
で、これからの木下さんの未来、まずは会社の未来、
はい、
ITI の未来、どのようにお考えでございますか。
はい、未来は、まあ、今のこういう時代ですからですね、うん、まあ、衰退はしないように維持をどうにか続けて、う
ん、なるほど、
で、まあ、できれば家族でですね、
うん、
勉強をちょっと重ね、
うん、
まあ、うちの、奥様にちょっと免許でも取っていただければなと。
おうおう、あ、なるほど、なるほど。
家族でね、一緒にできるように、う
ん、二人三脚で、
うん、そうですね、う
ん、いいですね。奥様の方が断然人気が出たりすることもあったり。、
はあ、うん、それはちょっと考えものなんですけど。まあ、お互い切磋琢磨して頑張っていきたいと思いますね。
いや、楽しそうですよ ね、お二人でできたら一番いい。美沙、うん、ちゃんとこもね、
うちはもう家族です。
夫婦で仲良く、家族もおって、みんな仲良く和気あいあいと。ね、
時々喧嘩もしながら
ね、
うん、やっております。
ですよね、美沙、うん、ちゃんとこもね、お嬢も息子さんも一緒にね、
う
ん、
そうですね、
やってますもんね、うん、なんかそういうとこ目指されるんですかね、うん、木下さんもね。
はい、どういうか。、うん、その行く次には、まあ、従業員もと考えておりますので、とにかく頑張っていこうとは思いますけど。
なるほど、なるほど、楽しみですね。また地域の未来なんかはどのようにこうイメージされてますかね、これからの諫早みたいな。
あ、そうですね、本当もうコロナでいろんな行事事が少なくなって、
う
ん、
ね、
子供たちがかわいそうで、まあ、うん、そこら辺に、うん、まあ、クリアできるような行事をですね、
うん、
なんか探せればなと思っております。
そう
ですね、この間の地域の寄り合いもあったんですけども、うん、毎年してる、まあ、ちびっこ相撲とかもちょっと今年はもうできないということで、中止になってですね、まあ、子供たちがの笑顔が一番ですので、
うん、そうですよね、子供たちを、
はい、元気に遊ばせるなんかあればいいと思うんですけどね、みんなで協力し合って頭をひねって何かできるような、コロナ対策を考えながらできるような遊びがですね、
なんかあったらいいですね。
ね、うん、なんか連休中は本名川の河川にいっぱいテントが、
え、本当に、
うん、並んでるみたいですよね。
どこら辺？
あ、そうですか。
桜つづみ、つづみなんとかのところあたり。
あ、
なんか合ってるのかな、
うん、ファミリーキャンプみたいなのがずらーって並んでるみたいですよ。
キャンプか、ファミリーキャンプ、
キャンプなのかデイなのかは分かんないですけど、うん、なんか家族でなんか、諫早は本名川の河川が広いので、
うん、
車でも入り込めるからですね、
いいですよね、もう、うん、川も楽しい。
なんかそういう画像を見かけましたけどね、
うん、
SNS で多分覗いてみてください。
天気がいいから、木下さんも子供さんたち連れてね、
ですね、
行けたらいいですよね。
はい、まあ、そんな感じでですね、なんかあっという間にお時間が近づいておるんですけど、
うん、あ、
寂しい、
ね、まあ、ドキドキされたのかもしれませんけど、やってみればあらって感じで終わって
ですね、
ですよね。
こうやって今に終わりましたね。
やみつきになっていくんですよね、ラジオの世界に。またぜひね、あの同友会の活動でもお会いしたいと思いますし、いろんな地域のイベントでも、ね、飲んでヘロヘロしとる木下さんをお見かけしたいと思います
よ、ね、楽しいですよ、飲んでヘロヘロした木下さん。
本当、ね、まあ、今日短い間でしたけど、あの楽しいお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
どうも、
また機会がありましたら、あと1回でお聞きのご家族の皆さん、パパやりきりましたんで、たくさん褒めてあげてくださいね。では、そういうことで、あの受話器を置かせていただきます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
失礼します。
はい、ありがとうございました。
さてさて、曲が流れておりますが、先だってのビエント、
いいライブでしたね。朝の風
ビエント、すごいライブね、いい森ふれあい会館で、限定50席、
もっと見たかったという人いっぱいいたんでしょうに ね,
ねえ、ソーシャルディスタンスで椅子をこう離して並べてね、
間に入った太田明さんの、
太田明さん、
あれも良かったですよ。
良かったですね。あれね、もう会場どっかんどっかんでしたもんね。いや、本当楽しいライブでした。そこでね、演奏されたビエントさんの新しい曲ですね、バンブーっていう、はい、ね、竹のバンブー、
竹の
バンブーですね。お聞きしながら、はい、また後半も聞いてください。
はい、後半もよろしく。
Go to the next stage.
僕は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹の鮮魚みさねです。
はい、前半ラストのですね、ビエントさんの新しい曲が入った新 CD が、はい、現在諫早に10枚上陸しておりまして、
上陸っていう、
そのうち1枚は私が先ほど購入しましたので、残り9枚でございますので、欲しい方はFM 諫早の太田明さんか、はい、竹の鮮魚みさねにお問い合わせいただければ、はい、つないでいただけると思いますんでね。
メッセージもください。
はい、13曲入り2000円でございます。1曲あたり154円ということになっておりますんで、よろしくお願いいたします。さあ、電話しちゃうぞのコーナーなんですけどね、はい、連休中ですね、家族サービス中でですね、電話してよかかなって言ったら、連休なんですけどって言われたんですけど、
どっか行っとるかな。
寺尾正明さんはどこにいらっしゃいますかね。もしもし。
あ、どうも、お世話になります。寺尾です。
はい、
マー君。
飲み屋さん。
こんにちは。
こんにちは。
すいませんね、家族サービスの日にね。
あ、いえいえ大丈夫です、
ね、寺尾さん、お子様5名お元気ですか、はい、みんな
5人、今日次男がちょっと熱出します。
あらららら、ら、ら。
じゃあどこも行けなかった。
ちょっとどこも行けなかった
です、ね、あ、
でも5人おればさ、はい、誰かが熱出さん。
いや誰かが熱出さんわけではないです
そんなちょっと
そうでもない、
そうでもないですけど、たまたまですね。
そっかそっか、
ね、いいお天気やったとにね、残念だね。
あ、そうだそうだ、うん、ねえ、
はい。
じゃあ今日はお家でずっと。
そうですね、うん、ちょっとせっかくちょっと久しぶりの休みだったんで家族サービスしようと思ったらできなくてですね。
あ普段がねできてないですもんね
そうですね、なかなかちょっとできてなくて
ね
え、いやパパがお家におるだけでもいいよ。
うちパパがお家におったら、ね、って言われるよ。それどっか行かんとみ
たいな。そういう上野屋さんの話ね。
そうそう、
寺尾マー君とかのこの若いパパたちは違う、ね
ね、素晴らしいない や、その寺尾さんがね、その、はい、共同経営みたいな形で新しいビジネスを始められたという噂をキャッチしまして、
はい、ありがとうございます。
お電話しておるんですけど、
はい、
どんなビジネスでございますか。
ですね、長崎県内では、初めてになるんですけども、まあ、携帯などのですねガラスコーティングっていうのはあるんですけど、例えば、うん、車のガラスコーティングとかですね、うん、そういったのはあるんですけど、はい、何が長崎県初かって言いますと、
はい、
まあ、言えば人間と動物以外にはガラスコーティングができますよっていうのが長崎県初ですね。
何でもできる。
例えば、まあ、一番需要が今多いのはやっぱりスマートフォンのガラスコーティングなんですけども、ね、大切な、時計や、まあ、メガネとかですね、あとパソコンであったりとか、まあ、お財布とかが最近多いですね。
財布、
はい、
財布にコーティングしたら出せないんじゃないですか。
お札までパキパキって言うのはならないんですけど、
それラップするわけじゃないけどね、財布。
いや、そのチャックとか開くの。
チャックとかは開きます、
ね、イメージ的にガラスコーティングって言ったらガラスが硬いガラスがカピーンってなるイメージがあるんだけど、はい、どういうこと。それ防水になるっていうこと。
防水ですね、防水と、うん、あと傷防止とかですね、うん、例えば、結構ルイヴィトンのバッグとか、はいはい、ああいったのって雨が降ったら皮が染みるじゃないですか、うん、
はいはい、
ああいうのが染みができなくなるとか、う
ん、あーなるほど、
はい、素材をそのままに生かしたまま、まあ、硬さもそのまま、
うんうんうん、
色も変わらずに、上に1枚皮膜をコーティングしてあげるっていうのがこのガラスコーティングなんですね。
そうすると布類なんかも大丈夫なわけ。
あの私も通常ネクタイにしておりますけど、ま
あ、カレーばこぼすけんでしょ。
そうですね、ラーメンの汁とかですね。
あ、飛ばすもんね。
シュークリームこぼしたりです
、ね、こぼすこぼす、うん、
子供か
ああそういうのもネクタイもいけるんですね。
ネクタイもですね、今靴も結構多いんですけど、
あ、スニーカーとかも、
はい、スニーカーですね、まあ、コレクターの方は、
うんうん、
加水分解って言ってこう長く持ってるとボロボロになってくるんです、
うんうんうん、水を。
ああ直しとってもね、
うん、あ、そうです、
うんうんうん、
それが、まあ、ちょっと寿命を遅らせることができる。
あ、長持ちできる。
撥水もするし、ゴムの劣化もなくなってくるっていうことね。
そうです、
ね、
は
い、あ、そうか、劣化がね、
うんうん、
はい、今話題で言えば、抗菌ですね。
あ、抗菌も OK なんですか、それ。
はい、光触媒で、まあ、電気の光とか、
うんうん、
普通に太陽光とかで、菌が死んでいくっていう、
はい、
なのでお店のドアノブであったりとか。
なるほどなるほど、はい、なるほど。
今タッチパネルとかあると思うんですけど、
うんうんうん、
タッチパネルであったりとか、うん、あと、まあ、トイレの便座とかですね。
そういうのもいいんだ、はい、
トイレのスイッチとか、まあ、そういったところも、まあ、していただくと抗菌作用になるので、菌が死んでいきますよという。
なんかこうちっちゃい品物を持ち込んでしてもらうのかと思ったら来てしてくださるんですね。
はい、そういうの。で、お伺いしてもできますので。
あ、
なんかこうシューってするんでしょ。
シューってしたり、まあ、金属系はこう塗り込んでいくんですけど、布系はこうシューって塗っていくんですね。
中ですか中ですか。
中ですね。
あ、微妙ですね。中と中の間ぐらいですね。
ごめんね。
それはこう来ていただいてシュッとしてくれるわけですね、
う
ん、
そうですね。あの この前させていただいたのは、美容室の椅子ですね、う
ん、ああ、はい、みんなが座るから。
そうです、もう座るのでそこに椅子2脚させてもらったんですけど、あ、あのもうやっぱりコロナ対策でぜひしたいって言われてですね。
あ、今からさ、なんかお店もそういうのがこうなんていうか売りになってくるんでしょうね。
そうですね。
ね、飲食店なんかもその価格とか料理もあるけど、それ以上にこういうことをやってるっていうのの一つに入ってくるのかもしれないですね。
そうですね。なので、ね、その椅子とか施工させてもらった後に、まあ貼らせていただくところをいただけるのであれば、表に、まあ、窓とかでもいいので。うん、抗菌からコーティングしましたっていうステッカーを貼るようにしてます。
でもそういうのこう自慢できるんじゃない、ある意味そのインスタとか、
う
ん、
ね、ね、そうですね、
ツイッターとか、
ここは安心して安心していけるところみたいな、ね、
はい、
うん、
ですね、そう思ってそういうのもあのつけさせて、まあ、施工の照明っていうかですね、ね、させていただくようにしてます。
おお、なんかいいんじゃないですかね。今から多分ね、そういうの流行ると思う、
ね、
そうですね、う
ん、でいろんなその検索サイトなんかでも今あの引っかかるときに、うん、そのなんていうの、その抗菌とか、
うん、
あ、まあ、その空気の環境とか、うんうんうん、いろいろ対策をしてる、
その対策の分ですね、
対策度合いみたいなね、うん、出てくると思うな。
ぜひ当店をご活用いただければですね、
うん、
あのステッカーも貼らせていただきますので。
なんか寺尾さんが V サインしてるような写真が載ってるステッカーですかね。
なんかありました。
いや、ない。
作ろうか。
作ろう。
あ、そういうのをですね、
うん、いいと思いますよ。
はい、はい、そういう、ね、そういうので私の顔でよければ、
うん、いくらでも。で、その長崎県初にその興味を持たれた方はどこに連絡したらいいんですか。
ですね、ご連絡先が、電話番号をお伝えしていいですか。
あ、いいですよ。
はい、080、
はい、
9107-1271です、
はい、せっかくなんでもう一回いきましょうか。
はい、080-9107-1271です、
はい、1271、はい、ここに電話したらどなたか、何何、
いや、お店の名前言ってなかったなと思って。
そう、ね、あ、ぜひ言ってください。、はい、
コーティングショップソースアップって言います。
ソースアップ、
はい、
ソースをこぼすのソースでしょうか。
そうですね。ソースをこぼすソースです。
そのソースなんですか。
はい、いや、ですね、大切なものに一味加えるみたいな感じなんですね、
う
ん、
あ、はい、っていう意味でソースアップ。
それって洗濯したらどのくらい、洗濯も大丈夫なんでしょう、洋服とかは。
洗濯もですね、うん、約、まあ、20回から30回ぐらいまでは実証実験はしてますので。
そうなんだ、発意するんですね、はい、じゃあカレーも大丈夫な洋服が出来上がると。
はい。
竹の鮮魚で刺身食べて醤油こぼしてもネクタイ大丈夫し、
あ、ネクタイ大丈夫ですね、
ね、
なるほど、それは面白い、いい話を聞きましたね。
はい、まあ大切なものにですね、うん、まあよくですね、顔にしたいって言われるんですけども、顔だけはできなくてですね、
もう、
あ、顔ができない。
はい、顔
が美佐子さん、
シワ伸ばしたまんまでこう
シワをシューッと
シューッとしてもらえる、抗菌もね、
抗菌も抗菌大事よね。
はい、抗菌もできますので、
はい、でも女性はバッグは人気でるんじゃないかな。
バッグとかね、靴とかはやっぱりね、すごい魅力的。ね、
はい、うん、あとですね、金属アレルギーのですね、軽減になるので、
はいはい、
また、あ、ネックレス、指輪、あと、
なるほど、
鍵ですね、
うん、今まで金属アレルギーでネックレスができなかった人なんかが OK になるってことね。
そうですね、
はい、それは嬉しいね。
すごいすごい、
よく私諦めてましたって言われてましたけど、
うん、あ、それは嬉しい、本当、
面白いな、ね、いろんなことがあるんです
ね。ネイルとか取れないようにこうできないと。
ネイルは 取れなくはなりますけど、多分爪が伸びていくので。
そりゃそうだね。
そかそか、爪が伸びた。
いや、話は尽きないんですけどね、あの、はい、短い時間で恐縮でしたけども、まあ、ぜひね、また機会がありましたら、
はい、
ね、ま、よろしくお願いします、ね。
はい、生の方で呼んでください。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
奥様、お子様にもよろしくお伝えください。
はい、
失礼いたします。ありがとうございます。
さあ、流れてきた歌は、
これ竹の鮮魚の歌じゃないですか。
刺身の醤油でおなじみの竹の鮮魚の歌ですね。
上野屋さんだけでしょ、刺身醤油こぼすの。
いや、ちょいちょいこぼすな。あのね、それとね、コーラン亭、
はい、コーラン亭、
コーラン亭に白いシャツで行ってはいけません。必ず3カ所ぐらいピピってなって
るな。ピピッとね。
まあ、そういうわけでね、この歌もなんか馴染んできたよね。
ね、なんかいいでしょ。いい、あの金松さんっていうお客様が作ってくださっております。
金松さん、歌歌って CD だけではなく、うん、竹の鮮魚 の入り口のなんちゅうの消毒液、
消毒、うん、そう、足踏み消毒液とか本棚とか。
本棚も金松さんの作品なんですね。
作品です。また今、あの通路 あの飾り棚をですね、いろいろもうお任せしております。楽しいって言っていろいろ手伝ってくださってます。
やっぱね、人ってね、うん、なんかね、人に役に立ちたいのね。
あ、
なんかそういう構造みたいよ、
ね。いや、もうありがたいですよ。もうね、私も一人でできないから、うん、もうここ任せるって、もうあなたのセンスにお任せしますって言って。
あ、なるほどね。
うん、お願いしてます。まただから通路もちょっと変わってくるかと思いますので、皆さん交互期待。
なんか今日通路にいっぱいなんか待っとったらしいね。
あ、
お客さんね。
それも今日 おかげさまで忙しくてですね、街の方が、はい、
マッサージチェアを10機ぐらい並べた方がいいんじゃないですかね、通路に。さあ、曲真剣に聞いてみましょうか。
ありがとうございます。
いらっしゃいませの大きな声が、その声を聞くだけで疲れも飛んでゆく、そんな新鮮な空気が漂う明るい店にはいつも笑顔が溢れてて、活気に満ちている。人と人との絆がある、出会いがそこにある。サネとスタッフの笑顔が溢れてる魚屋がある。その魚屋の名前は竹の鮮魚店。
アンズ亭のよしみです。月曜夕方5時から生放送の社長さんいらっしゃいって番組知っとる？
知っとっさ。
この番組収録版がいつでもネットで聞けるって知っとる？
知らんかった。
社長さんいらっしゃいで検索ね。
時刻は夕方5時45分を回っております。本日は株式会社 ITI 木下光也社長様とですね、あの先ほどのコーティングの寺尾正明さんにですね、電話リモートでお話をお伺いすることができました。ありがとうございました。美沙ちゃん、いかがでしたか。久しぶりでしたけどね。
いや、久しぶり。楽しいですね、やっぱり現場は。
あ、金ちゃんも先週そんなに言った、
うん、
現場いいよねって。現場か、ここは。
生がいいよね、やっぱり ね本当に、ね、あのゲスト様とももう絶対生でそろそろやりたいとこですね。
まあ一応、予定では、うん、9月いっぱいはこの状態
でやって、じゃあ次まで
10月の第1週、10月5日から、
うん、はい、
まあ、何事もなければ、うん、今の状態であれば、はい、ゲスト様を タジオにお招きして、
そうですね、ちゃんとこのこれ、ね、なんちゅう
と、あのなんちゅうのパーテーション、
パーテーションもちゃんとありますからね、
う
ん、
ですよね、うん、良いのではないかと、
うん、
良いではないか良いではないかですよね。まあね、そういうわけでね、徐々に徐々にではございますけど、街中もね、うん、なんか今日もすごかったですね、なんか渋滞とかね、道、
そう今日多かったみたいです ね
やっぱ行楽の自然渋滞なんやろうな、うん、昨日も多かったしね、
ね、みんな今まで我慢してた分がそろそろ、
ね、う
ん、普通の生活に戻ろうよ少しずつっていうとね、うん、
まあ、最低限のね、やっぱりこうマスクとかさ、
うんうんうん、
まあ、距離感とかさ、ルールを守ってね、
ずっと付き合っていかんといかんものやからね。
そうですよね、
うん、
だからお店側も、まあ、先ほどその、ガラスコーティングの話ありましたけど、うん、まあ、いろんなその、いろんなその、うん、感染予防対策がの会社が出てきてる、
はい、ね、ありますね、
ありますよね、うん、長崎にも愛沢屋にも入ってきてるみたいなんでね、うん、そういうのが売りになってくる、
はい、
うちはこういう対策をしてます、うん、
だから安心してきてくださいみたいなね、
うん、うん、さあ、ごつーさんですよ。
久しぶり、ごつーちゃんの歌声。
ねえ、ね、ごつーさんもこの間ね、電話で、うん、
電話ではね、お話聞いてたんですけど、
はい、また来年のビエントさんのライブにはね、ぜひまたごつーさん、ね、来ていただきたいな、
うん、やっぱ空の青、海の青をね、
生で聞かんとね、
うん、
ねえ、面白いな、いろんなことあります。で、あとそのこれですね、お知らせなんですけど、はい、劇団わらび座が毎年来るんですよね、うんうん、はい、で去年はあの金次郎、
はいはい、
二宮金次郎の
面白かったよ。
で僕は金次郎っていうものをそのミュージカルでなんとなく知って、それから図書館通いましたもん金次郎関係の書籍を。
いや、今度のわらび座のそのチラシがイケメンがポーンって映ってる、ね、
これまだあの詳しくは読んでないんですけど、ミュージカルジパングっていうことでですね、また今回も振り付けがラッキー池田さんなんですよ、
ね、面白い。
前回も確かラッキー池田さんだったと思うんですけどね、で、あそこの元のっていうか富川になるのかな、元の奥のその富川ベーカリー、
富川カフェ、富川ベーカリー
の橋本さんが中心になって、うん、はいはい、文化会館ホールでですね、これ多分大変だと思うんですよ、
すごい、
わらび座を呼ぶっていうことはね、
うん、
うん、だからこれぜひね体感されてみてください。実現したことがすごい ね
11
月23日祝日の月曜日14時2時開演ですね、
文化会館の大ホールですね。
あ、そうだ、文化会館大ホール、前回もそうでしたね、はい、
うんうん、
はい、九州ガスホールディングスも少しだけお手伝いをさせていただいておりますのでね、ということで次週なんですけども、9月28日9月の最終放送ですね、はい、記念すべき73人目のゲスト様はですね、株式会社武雄市冗談ですけどね、
株式会社武雄市
代表取締役なんかそんなイメージなんですけどね、うん、武雄の市長さんですね、小松忠様にですね、
武雄の市長さん、長崎なのになんで武雄の市長さん、
いや武雄はね、諫早と環境がよく似てるの。
あ、そうなんだ。
なんかそういう話ができたらいいなと思っていますね。
面白そう。
面白いよ、
ね、
楽しみです、うん、というわけであっという間でございましたけどね、
はい、
お別れのご挨拶をするんですけど、
はい、
また来週の後の一言は、
うん、
みさちゃんや、
え、ちょっと何も考えてなかったや、
うん、事前に言っとってもどうせ何も考えないということで、
それ
お別れのご挨拶をしましょう。せーの、
また来週、
バイバイ。
楽しかった。
よかった。
社長さん、いらっしゃい。この番組は諫早を次のステージへ、 Go to the next stage、 株式会社九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの株式会社張本総研、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたしました。